まあ、あれでしょ、今だから。日本で1番じゃないわ。世界で1番になったんだっけ？
世界2位です。
世界
で、
2位で
アニ
した
メ
っ
の、
け？
アニメ映画の興行収入で世界で2位だな、今。
あんなひげ親父が。
そうです。1位がアナ雪2やね。
あんなひげ親父と、あんなスノーホワイトを比べているわけですね。
2位がひげ親父で、3位がアナ雪1やね。だから、ひげ親父、プリンセスに挟まれてます、今。
なるほどね。
アナ雪マリオ、アナ雪です、今。
なるほどな。やっぱ世界的ヒーローですね、あの人は。なんか、そう考えると。まあね、私とひげ親父みたいな本も確かあったと思いますけれども、宮尾さんが書いてあるのが。
へえ、ドミニクは多分マリオのゲームめちゃくちゃやってきてるでしょうよ、これまで。
めちゃくちゃやって、まあでも全部やってるわけではもちろんないけれども、
まあ全部と言いますと。
スーパーマリオ、コレクションとワールドかな、これがスーファミで出てる、やつで、スーパーマリオワールドは、あれよ、一番初めにヨッシーが出たやつ。
あ、そうなんだ。
それまでは出てなかったりして、
へえ。
ブラザーズ3とかも結構やったな。まあでも、
ブラ
そう
ザ
ですね、
ーズ。
初期の方の、スーパーマリオは結構やってる。で、64とかもめちゃくちゃやり込んだりしたし、
そう。
あとはギャラクシーとオデッセイとかかな。
ああ、じゃあ、マリオムービーめっちゃ面白かったやろ、
面白か
よ
ったで
り。
すよ、本当に。やっぱ結構ニュースーパーマリオブラザーズとか、2000年以降に作られてるマリオを触れてる人は、より面白くなれる要素も結構あったような気はするね。
そうだよね。俺、あんまりやったことないのよね。そんな、何種類もマリオのゲームやってないから。なんなら、映画見た後にマリオをやりたくなってしゃあなくなって、そのスイッチの、オンラインのサービスで結構できるから、マリオのゲーム。
そうですね、できますね。
そう。それこそブラザーズ3とか今やってるもんな。面白い。
ブラザーズ3とかめちゃくちゃ面白いからね、本当にキビキビ動くし、いっぱい
そう。
変身もできるし。
そう。あと、それこそ、64の、マリオもやったりして。で、ゲーム進めていくと、あ、映画のあいつってこいつじゃねとか、
見えたりも
逆の
ね。
パターンで今、楽しんでんねんけど、いや、
ああ、いいですね。
なんだろうな、いつそんなことがあるかわからないけど、ちょいちょい使ってしまう子供ができたら見せたい映画が一つ増えた感じというか。
なるほどね。でも、今から成長していく子供に見せて伝わるのかはあるような気がするけど、まあでも伝わるの
あ、
かな？
そう
どうなんや
か。
ろ。俺はやっぱもうやっぱ子供ではないし、マリオを知っていて遊んだことが多分他の人より多い、
多いと思うねんな。
タイプの人間やから、なんかそうあるものだと思ってもう見てるけれども、なんだろうね、その知らない人が楽しめたのかなっていうのはちょっと気にはなったよね、やっぱり。知ってるものの方
ああ、
が多
そう
かったか
か。
ら。
ああ、そうか。でも俺も知ってる要素は何箇所か、知らない要素は後からまあ調べたりとかしたりとか、後からゲームやったりして、ああっていう部分もあったけど、とにかくまあ俺は面白かったし、まあ、ドミニクもきっと面白いと思うだろうなと思って、見た時から喋れたらなと思ってたので。
いいんじゃないですか。まあ、世界2位の映画ですから。
ね
ねえ、国産キャラクターの。こんな 3DCG の映画が、さがこんな席巻する日が来るとはという、
え、ねえ、すごいよな、だっ
時
て。
代な気もしますので、まあ、今回のドラ遊びは、映画、スーパーマリオブラザーズについて。というところで、タイトルコールお願いします。
せーの、
サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
の
の
ぬ
ぬ
か
か
る
る
み。
み。第128回ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。君もマリオと旅に出よう。俺の手元には、スーパーファミコン裏技大全集スーパーマリオワールド決定版っていう攻略本があるんですね。
好きだな、攻略も。ドミニクよく攻略本の
宅
話す
建
るよな。
たった5分で1000万点って書かれてます。 そんなスコア別に欲しくないやろって思うかもしんないけど、この当時はこれがすごかったんですっていう話なんです
あ、そうなんだ。
よ。 そう、スコアを稼げるなんてって話なのよ。
あ、そうなの？そんなす
そう
ごい
で
こ
す
とあるん
よ。
だ。
そもそも
へえ。
ゲームってのはスコアを稼ぐゲームだったんやから、昔のゲームってのは。
あ、でも
シュー
そうや
ティ
もん。
ング
だ
だった
から、
り。
マリオも最後だから旗のどこに捕まるかで、ね、スコア変わるもんな。
変わるでしょ。
で、あのタイムも大事だよな。早めにクリアした方が残ったタイムがスコアに加算されるもんな。
そうなんです。それがそれを自分の手でできるなんてっていうところを、うん、もう決定版として打ち出されてるこの、サラブレッドブックスから発行のね、1991年初版発行の攻略本があるわけですよ、俺の手元には。少なくともこういうのがあるぐらいには俺はマリオは好きです。
だから、なるほどね、
言ってる、そうそう。
そのアピールね。
それぐらいには好きですよ。
ああ、そっか。
これだからいわゆるスーパーマリオワールド、ヨッシーが初めて出た時のやつ。だからスーパーファミコンとローンチタイトルで出たやつですね。
あ、同時にってことか。
そう、俺のクオリティが高すぎてみんなアクションゲームを作るのやめたぐらいに。
へなんかハード出るためにマリオはね、あのゲーム新しく出して、うん、それが毎回売れてるイメージあるもんね。やっぱな、
そうです、やっぱりあのファンがちゃんと固定層がいるから、うん、それこそグッさんがさっき子供に見せたい映画だって言ってるか、
うん、
やっぱ大人が子供、あ、大人になる過程で遊んでいって、うん、あ、うん、こういうのをやらしたいなと思うわけよ。
あ、分かる。
プレイさせたいなと、俺があの時子供の時に覚えた感動っていうものを子供にもなんか持ってもらいたいなと思って多分やらせることが多いんでしょうね。それが感じられるぐらいの本当にいい映画だったと思いますよ。
いや、その小ネタというかね、うん、ゲームの
最初、あとあのなんか、うん、ストーリーラインの部分、
おう、
なんかあのお姫様を助ける話じゃないや。
そうやね、今回それがね、そのでも違う、俺のイメージはピーチさらわれます、うん、マリオが助けに行きますやけど、
うん、
今回そうじゃないことによってルイージがこう囚われて、それを助けに行くことで、
う
ん、こうマリオ・ルイージの絆みたいな部分がさ、こう見られる話だったよね。
演出されてたやんか。あれもだから本当に今風でもありつつ、よりなんか根源的な話な気はするのよ、
うん、
好きな人、気に入った人を助けに行きましょうじゃなくて、兄弟だし家族なんだから大事だから助けに行きましょう方が、うん、より普遍的やんか、ね、絶対。
そうだ、普遍的だし、うん、マリオは最初ピーチに会った時にさ、うん、ピーチから、うん、クッパめちゃくちゃ強いし怖いし、
うん、
あの捕まったら食べられるかもよってみたいなこと言われるけど、はいはいはい、マリオはあ怖い、でも弟を助けたいだけで行く、うん、やん、この短いやり取りで。でも納得するもんな、
そう
そうそう、あんだけ兄弟なんだからそれは助けるよなって納得するし、
そうそうそう、兄弟なんだから助けるよなに納得できるような、なんか多分、
うん、
本能的な部分というか、
うん、
そこにそんなに深く説明っていらないよねって思えるような、感覚って、うん、子供の方がより多分それは強いと思うのよ。
あー、確かにそうかも。
子供の、うん、子供になんか、うん、お姫様を助けましょうって言っても分かんない感覚の子供の方が俺は多いと思うの。俺は少なくとも子供の時あんま分かんなかった人間やから、
うんうんうんうん、
なんか好きな人、好きな、お姫様を助けましょうよりは多分兄弟助けましょうって言われた方が分かりやすい、
うん、あー、そうなのかもな、
うん、と俺は思ったので、よりなんかそのメッセージ性というかを伝えたい、伝えやすいものにしたんだろうなという気はしますよね。
そうやな、映画の描写でもやっぱこのマリオがルイージ思いで、ルイージがマリオ思いであることはもうこの世界に飛ばされる前の段階でさ、
うんうん、
結構描写されるやんか。あのルイージとマリオに初めて仕事が来てさ、
はいはい、
あのお客さんのとこまで行くときに車が動かなくてさ、
うん、
なんかこのパルクールみたいにこう街をこう移動しながらさ、うん、お客さんのとこに向かう途中にさ、マリオが絶対先行ってドア開けてあげたりするんだよな、うん、ルイージのために。このなんか短いシーンでこの二人のなんか絆というかさ、
うん、
なんかお互い思いやってんだろうなっていうのがもう分かる、
うんうん
う
ん、
でそのこのくらい絆の深い兄弟が捕まったらそりゃマリオも助けに行くだろうなっていうさ、だからそれ別に描写として納得もさせられたしなって感じするよね。その本能的な部分 もちろんあるやろ
う
けど。
そうね、なんかやっぱりいいところを見せたいっていう気持ちってみんなあるやんか、うん、なんか、
うんうん、
誰かにと、はい、誰かにいいところを見せたいって、
うん、
でいいところを見せたいのって多分背伸びして、まあ、見せる部分ももちろんあるんやろうけれど、
うん、
なんかね、その弟、自分より下の兄弟に対していいところを見せたいっていう感覚、
ああ、
で、
あるだろうね、
多分全員あるだろうし、後輩にいいところを見せたいって、うん、それこそ子供から大人までみんな持ってるだろうから、
あるある、絶対あると思う、
うん、そこになんかよりフォーカスしてたような気はするよね。
あ、確かに、
うん、一人前になってやるって気持ちもそうだし、
あ、そう、そうだね、
一発に何かをできるような人間にっていうところ、このあたりなんか日本的な感じはするよね、なんとなくだけど。
あ、そうか、
俺の感覚ではだけど、ね、儒教的というか日本的というか、うんうんうん、なんかあのそんなに背伸びしなくていいんだよっていう話多いやんか、 海外製って。
あ、なんかそういうイメージ
は。君は君のままでいいんだよ的な。
でもそうじゃないもんな。やっぱりこう、うん、マリオはお父さんから認めてほしいしな。
そうそう、認めてほしいから無理して頑張るし、やってないけれどもできそうですって言ったりもするし。
そうだね。
そう。背伸びもするし、努力もするし、頑張るしっていうところやん。なんか日本的な気がする、
ね。みんなから何もできねえじゃねえかお前はって言われて、うん、しっかりへこむし。
そうそう。
でそれでもいいんだじゃなくて、うん、ちゃんと勇気出してそれに立ち向かった結果、うん、活躍できるマリオの話になるもんな、
う
ん、これは。
なんかアクションゲーム感あるよね、やっぱだから。
ある。
ちゃんと障害があってそれを乗り越えるっていうものやが、アクションゲームってまさしく。そうです
よね、アクションゲーム感。
はい。ゲームオーバーになりました。あ、しょうがないよね。じゃあ電源切って今日は寝ようかじゃないよね。
ない。もう一回やんねん。
そう、コンティニューしてもう一回そのステージクリアしようとするわけ。
そうやね。だからこの映画でまたマリオがさ、うん、諦めが悪いっていうのをさ、ピーチからも言われるしさ、
はいはいはい、
あのクッパからも言われんねんけど、このマリオにさその性格がつくのは、うん、俺たちがマリオを何回もやったからなんだよなって思うんだよね。そうです、あれグッとくるよな、なんか
いいです
よ、ね、俺たちがマリオをそうしたんだなっていう、俺たちが諦めが悪いからそのマリオは諦め悪いんだよなって、
うん、
何回でも立ち向かうマリオ、
うん、
1回はドンキーにやられるし、1回はクッパにボコボコにされて怪我もするけど立ち向かうマリオは、うん、俺たちがそういうマリオにしたんだから説得力があるんだよね、
うん、うん、と思いますよ。
そう、ここなんかそのゲームのなんか何回もやるそのアクションゲームっぽさみたいなのがちゃんと映画の中に生きてて、
うん、
よかったなって思ったね。
よかったね、本当に細かい、本当にそれこそで現実世界から、マリオがキノコ王国に行くまでのその現実世界の中の話だけでも、うん、さっきのパルクールの時に 2D、ニュースーパーマリオみたいな画角になったりとかもそうだし、
そうちゃんとあれ横から映すでしょ、
うん、
こうあれがやっぱこうね、スーパーマリオって感じがしたよね、うんうん、ゲームのマリオ見てる感じ、
そうそう、うん、とかあとはあの一番初めのね、スーパーマリオブラザーズがあなたのトラブルをお助けみたいなの CM から入る、始まるやんか、
始まる、
あのあたりとかも確か元ネタがあったんじゃないかなと思うよな、確か。
へえ。
そういうのそれがあったりとか、あとあの、
うん、
その CM を見てる、バーというかバーじゃないわ、レストランか、レストランの中で、うん、遊ばれてる筐体はドンキーコングやったはずやし、
ジャンプマンって書いてあったから、マリオ
の前身のやつやったっけな、そうそうそう、うん、ドンキーコングかマリオかなんかそんなやつやったと思うし、それをプレイしてる人が確か元のマリオのあの声やってる人や
ねん、確かだからあのね、俺2回目昨日見てきたんやけど、
うん、2回見てきた
ん、だから昨日が2回目かな、
へ
え、 4DX でもう一回見たくてさ、
あーなるほど、
そこのセリフをちゃんと覚えててそういうシーンがあるって聞いてたから、
うん、
1回見終わった後に多分 CM の中に It's me Mario っていうセリフがあって、
はいはい、
それを見たマリオがアクセントはやりすぎだったって言うねんか、
あーはいはいはい、
そ
したら
ジャンプマンプレイしてるその人が振り返って全然パーフェクトよワホーって言ってくれるね。
ああそうそうそうそうそう
そう。そうマリオの声の人がちゃんと日本語で言ってくれるんだよね。
そうそうそうそう。
ここグッとくんねんな。
なこのあたりとか本当に知ってたらよりっていう部分だろう思うけど、もう話としても全然おかしくない話やもんね。
うん、そうそうそうそうそう。うまいことこうファンサービスをさ入れてくれた感じがあって。まあ、
入れてくれる。このあたりは任天堂監修が山ほど入ってたろうなと思いながら。
で今回その日本語版と、
うん、
なんか日本語版作るにあたって完全な英語の脚本を日本語に訳したんじゃなくて、うん、受けるセリフとか間が結構違うからほぼほぼ書き換えてるんじゃなかった、セリフの感じとかを、
うん、だと思うよ、
特別日本語版と言ってもいいって言ってた、書き換え版というよりは、うん、日本語版のキャストもね良かったしな、宮野マリオめちゃくちゃ良かったなと思
った、良かったね、その宮野守の癖をあの可能な限り消しているというか、う
ん、このマリオっぽい声の出し方をする時もあるけどモノマネには行き過ぎん感じ、
あそうそうそうそうそう、ゲーム音やなって思わせるような感じの声だったりとかね、あのあたりとかが本当に芸達者な感じがしますよね。
ねえ、宮野守がマリオはさすがに男前すぎるだろうって思っとったけど、聞いた時は全然そんなことなくて、しっかりこうマリオらしさはあるけどモノマネじゃない、本当にいいラインでやってくれたなって感じがする、
いいラインでしたね。
そう、最初のだから CM 終わったシーンはね、ルイージの携帯が鳴ったらそれがねあのゲームキューブの起動音だったりとかね、
うん、
そういう細かいネタがあったりとかね、
そうですね、本当にマリオシリーズに対するなんかリスペクトというか、
うん、
なんか小ネタが本当に入ってて、俺ルイージマンションとかね1作目だけしかやったことないんじゃないかな、
ああそうなんだ、だから
ルイージも結構フィーチャーされるやんか、
される、
そう俺スーパーマリオコレクション、じゃあ USA か、スーパーマリオ USA でルイージ触ったなぐらいしかやっぱなかったりするんだよね、
うんうんうん、
ルイージを触れるゲームっていうのがそもそも昔のマリオにあんまりなくて、
そうだよね、うん、
うん、スーパーマリオ RPG とかでもルイージは出てこないし、一番初めのマリオブラザーズとかで対戦モードみたいなのやるとルイージ使えてジャンプ力がちょっと高くてみたいなのあるんやけど、
でなんか対戦ができたりとか協力プレイ出たりするな、うん、そうだそうだ、うん、
効果があったりはするけど、今はねもうあの複数に同時プレイするの前提で作られてるのね、ニュースーパーマリオブラザーズとか。
あそうなんか見たことある、な4人ぐらいででき
る、ね、そうそうそう、 1P マリオ 2P ルイージとかなんかその個性がちゃんとつけられるように なってたりするみたいで、
うんうんうんうん、
それとかがあって多分ルイージとかもちゃんといっぱい出てきてフィーチャーされてるんだろうなと思う。
ルイージの畑中さんもな、このちょっと弱そうだけど優しそうな感じというかさ、
うん、
あの見た目にぴったりの声だったし、
うんうん、なんか導入からあこういう展開いいなって思えるような部分も多かったし、
うん、
一番初にやっぱあのクッパ城が出てくるシーンとかも、
うん、あーよかったね、
展開がもなんか分かりやすく盛り上がるやんか。
うん、分かる
分
かる。
やっぱあの俺らってなんかマリオを操作はしてはいるけど、一番やっぱ見るのってノコノコやんか。
そうです、
なんというか。マリオ作品やっぱ結局知ってるし、マリオカートとかもやっぱやるけど、絶対にマリオカートで操作キャラマリオにするやつって少ないやん。
確かに
そう、ね、マリオテニスとかもマリオ使わずにノコノコ使ったりする人の方が多いやんか、なんか。
うん、多い多い。
やっぱ敵キャラのその、あの可愛さ、キャラクターとしての造形のその優れたデザイン部分というか、う
ん、あ確かにな、
そうパタコーラね、はあの背負ったノコノコが飛んでくる感じとか、うんうん、クリボンがバーって出てくる感じとか、
うん、
カメックがバーンって出てくるあのエフェクトの三角丸四角のあの、はいはいはい、エフェクトで出てくるカメックとか、
うん、
あのあたりとかもなんかすごくあの見てて単純に興奮する、テンションが上がる。
あ確かにな、結構迫力あったしな、そうね、うん、そうで結構敵キャラだけの絡みのシーンとかも多い、なんかクッパ城の様子を映すシーンとかも。
そうですね、そうそうそう、
なんかこのクッパがさ、なんやったかクリボーノコノコその他、うん、って言ったら他のキャラがうんって落ち込んだりとか、うん、
いっぱいいるんですけどね本当に。
そうだよね、
いっぱいいるんですけどね、
うん、からちょうど俺その今のその他になっちゃいそうなぐらいの知識やから。
あいや全然全然、でもそれでもちゃんと笑える感じやん。
笑える笑える、
それもいいですねやっぱね。
クッパを怒らした、うん、あのノコノコが火吐かれてさ、それがカロンになって、あカロンってこうやってできんねやって思ってた。
あの冗談やったらもう一生戻らん気はするけどええんかなと思いなが
ら。カメックとクッパの絡みとかが面白かったよ
ね。面白かったね。
うん、その途中魔法で多分のあのキノピオを苦しめたりしてちゃんと強いんだけど、
あそうです、ね、
クッパの前ではそうそう、クッパと一緒にこうピアノ弾いたりとかしてね、
うん、
うん、なんかピーチの格好させられてさ、プロポーズの練習させられたりしてさ、
そうですね、
さ敵キャラもなんかそうやったら可愛かったな。
そうですね、そうそう、やっぱり憎みすぎないキャラクターっていうところがやっぱりあのちゃんと子供向けに作られてるなってのがあっていいですね。
わかるわかる、クッパもだから歌うシーンとかって可愛かったもんな、なんかな、うん、
ピーチピーチピーチピーチピーチピーチやろ。
そうそうそうそうそう、
三宅さんすげえなと思う。
すごいね三宅さん。ピーチも今回ピーチなんかキャラが俺の思ってるピーチじゃなくて、うん、それが逆によかった。例えばさらわれる人ってイメージだったからピーチって。
ああなるほどなるほど、
うん、こんな強くてかっこいいピーチが新鮮に見えて、
うんうんうん、
なんか好きになったな。あとピーチが普段さらわれてそれをマリオが助けに行くっていうイメージだから、
あ、
まあ、あの最初にさマリオがさ、
はいはいはい、
あのピーチがマリオをそのなんか練習するところ、そのブロックとかがあって、うん、練習場みたいなのを連れて行ってさ、ピーチがそのダンジョンというかクリアするな、はい、そのステージを、
そうね、アスレチックみたいな、
そうアスレチックみたいな、
はい、
そう普段さらわれていくピーチがここをクリアするんやっていう、うん、それがしかもすごいかっこよくあのアクションしてて、
うんうんうんうん、
なんかそこをピーチがクリアしてるっていう状況もちょっと熱いものがあったし、うん、それをかっこよく描かれてて見てて見応えもあったっていうのがあって、うん、結構好きなシーンやなあれは。
俺はねやっぱあのスーパーマリオ RPG のイメージがやっぱ強いのよね、うん、キャラクターが喋るってなると、うん、マリオのキャラクターが、
うん、
マリオのキャラクターって基本的にマリオシリーズの中ではあんまり喋らないから、
あそうそうだから、
うん、
決まった言葉何個かしか喋らないイメージあるわ、
うん、
それこそマンマミーヤとかさ、
そうね、で64マリオ64とかではあのマリオは、うん、基本喋んないのよ、キノピオがいっぱい喋ったり、うん、あとはあの、うん、ステージの中にいる、ワンワンが喋ったりとか、
あワンワン喋る
の、そうワンワンとかボムキングとかボムヘとかが喋ったりはするけれどマリオは喋らなかったりするから、
うん、
で、キャラクターのどういう喋り方どういうキャラクターなのかっていうのを一番初めにイメージしたのが俺はスーパーマリオ RPG だったもんね。
うんうんうんうん、
あれの中でもピーチ姫あのちゃんと操作キャラクターとして使えるのよ。
おおそうなんだ。
うん、もともとはあのまあスーパーマリオ RPG の中のブッキーっていう敵キャラがいて、
うん、
そいつに花嫁にするっていうので勝手に連れて行かれて、
うんうん、
で なんであいつが連れていくんだっつってクッパが我が輩もやつを倒しに行くぞって言ってマリオと一緒に戦いに臨んだりとか、
あそこ共闘するんや、
そう共闘するゲームなのね、スーパーマリオ RPG って、うん、だからマリオと、うんま、でもその RPG だから、うん、主人公が操作するのはマリオであって、
うん、
で当時の RPG スーパーファミコンだからマリオは一言も喋らないのよね。
ああそうね、う
ん、あなたはマリオさんなんですか、本当にマリオさんかわからないな、なんか証拠を見せてくださいよって言われて、うん、コントローラーの B ボタンを押すとフォーンってジャンプすんねんか、うん、あすごいそのジャンプはマリオさんって言われる、ね、そう。
そしたらこのマリオのやっぱジャンプのフォームってすごいさ、うん、こう特徴的で、
そう特徴的やんか、
それもちゃんと映画でやってるよな、
やってるでしょ
マリオのジャンプは。
そう、あの形でジャンプする、あの高さでジャンプできるマリオさんだってなるのね。なんかその時の気持ちを思い出しましたね。
いいな、それ聞くとやっぱ映画のあの一発目それこそキノコ食って大きくジャンプするシーンでさ、うん、やっぱりあの、うん、ね、あの右肩の手を上に上げて肩を下を向いててみたいなさ、そうそうそう、あのジャンプや、うん、マリオといえば、うん、それをなんかしかもゆっくりジャンプしたのに、ね、結構、G、何秒かずつからね、象徴的な、
うんうん、
ジャンプしてるシーンがねすごい象徴的なだったなっていうのは思うね、うん、なるほどね。
やっぱジャンプマリオといえばやっぱジャンプするし、あのポーズでジャンプをするし、
そうね、
それだけで名刺になるというキャラクターっていうのがやっぱり俺はそのスーパーマリオ RPG でも染み付いてるので、
うん、
あいい感じの演出だなって思うのと同時に、スーパーマリオ RPG ではピーチ姫は結構おとなしめのキャラクターなの、やっぱりちゃんと、
うん、
あの口調とか喋りも丁寧だし、お姫様前としてるんやけど、最終的に全体攻撃技とか覚えたり、通常攻撃がクソ強くなったりとかって、うん、実は最強だったりするっていう、
あ強いね、
ゲームシステムだったりしたので、
うん、
あ実は確かに多分ちゃんと強いんだろうなっていう気持ちがちょっとあった
ん
だよね。
なるほど、なんか、うん、その強いんだろうなのイメージがあるから、
そうそうそう、それに対する回答としてキノコ王国で育てられて、うん、ああいうアスレチックがあふれ返ってる中で生きてました、あ強くなってもおかしくないなってちょっと思える、
うん、あーなるほどね、
うん、
そっかそっか、ドミニクの思ってたイメージの補完じゃないけど、ちょっとつながったや、
そうそうそう、つながるような出し方提示され方だったなと思うね。
おさ、マリオがピーチと会うとこの話だけですけど、その前途中もさ、
はいはい、
あのマリオがピーチのとこ向かう途中にさ、なんかのアンティークって書いた店が出てくんねんか、
あ出てきますね、
そうそう、キノピオ同士が話しててさ、これ本当に使えるんですか、使えますよ、うん、息を吹きかけるんですって言ってるな、うん、あれだからカセットの話してるよね、
そうそう、
そう、その話をしてたりとか、その後に、また門番のキノピオに、
はいはい、
マリオが
来て、ね、
プリンセスに、ね、プリンセスに会いたいんだって言ったらプリンセス聞いたことないなって言った後英語で、
そう他の城にいるみたいですよ、
そうこれはあれやな、スーパーマリオブラザーズクリアの一つのワールド面クリアしていくとそう言われるんだ、クッパ倒して奥行ったらピーチがいるんじゃなくてキノピオが来て、ありがとうマリオ、でも、うん、プリンセスは他のお城に行って英語で出てくるんだよね、
そうですそうです、一番初めのシリーズのやつですね、
そう、そういうとこも拾ってんだと思って、
そう、あの文言を見た時にああそうって思うもんね、あの当時は日本語表記がないから、ね、ファミコンに、
あそうそうそう、
あの英語でしか出てこない、ね、懐かしいですね、
短い間にこの土管での移動とかもそうだけどさ、
うん、
ファンサービスがたくさんあって、
たくさんあったね、ファンサービスしてるだけで作品になるってすごいなと思うのよ本当に、
いやすごいよな、
なんというか
そのファンサービスってさ、うん、ファンに向けたもんやからファンサービスなんやけど、
そう
こんだけまあ、ある程度マリオに詳しいドミニクも、うん、全然マリオライトの俺にも伝わって面白かったっていうのもすごいよね、うん、マリオっていうコンテンツの凄さをさ、うん、
改めてなんかそう痛感させられるし、うん、ファンサービスしてるだけで世界2位になるんでしょ、全世界ファンやんけじゃあみたいな
それな
ですね、あの辺りの透明土管が出てくるのとかも多分ニュースーパーマリオ以降とかな気はするし、
うんうんうんうん、
土管で動く、土管入ったら違うところから出てくるっていうのは、うん、なんかマリオやったことない人でも知ってたりするんかなと思うけどね、
あーなんか
なんとなくだけど、
なんとなく知ってんじゃんそれは、
でなんか知ってなかったとしても、あ土管入ったら違うとこから出てくるんだが分かるようにも作られてるやんか、
確かに
そう、あの知ってたらあるあるになるやんあそこ、
うん、
知らなかったらあそうなるんやに面白いになるやん、
確かに、あ本当だ、だから初見でも意外と大
丈夫、見れるんだと思うのよ、そういう点もあるんだろうなって気がするね、キノコ食う段階ってそうやんか、うん、毒キノコですよって言われたりもそうだし、キノコ食って腕がバンバンバンって膨らんでいく、面白いやん、
うん面白かった、
うん、でも知ってたらあそういう風に段階的にでかくなるんだって面白さになるやんか、
なったあの右手がでかくなって自分の右手で顔殴っちゃってドンッ、うん、ってなったりとかね、
そうそう、
あ面白かった、
面白かったでしょ、ギャグにもなりつつ、ありつあるあるにもなりつつ、新しい発見にもできるようなものだったんじゃないかなと思いますね、
うんうん、でそうドンキーコングのところにほんでね、ジャングル王国か
ですね、やっぱドンキーとマリオの絡みは良かったね、
良かった俺、うん、でドンキーコングはそのB ゲームボーイとかで散々やったから、はいはいはい、ドンキーコングファンなわけよ俺は。
なるほど。
やっぱりその例えばディディが出てきたことをめちゃくちゃ嬉しかったし、
うん、
ドンキー対マリオでドンキーが樽を投げるであるとかローリングして攻撃するであるとか、はいはい、ゲームのまんまやんっていう
ね。スマブラでいっぱい見た人もいるでしょうし。
あ、そうそうそうそう、
やっぱり昔あのテレ東でやってたドンキーコングのアニメがあったんですけどね。山寺さん、
懐かしい、
あの山寺さんがやられてる、あの
山ちゃんと、
そうそう、
林原めぐみ
ですね、やってるドンキーコングのアニメとか、うん、ああいうのを見てたりもしましたからね。なんかアニメ調 CG 調で動くっていうところに関しては、実はマリオよりドンキーコングの方が多分親しみは俺はあるんだろうなっていう気がする。
あ、わかるわかる、俺もそのアニメ見てたもん。クランキーコング中尾流星さんやったやん、
確か。うんうんうん、
懐かしい。
ドンキーコングシリーズ自体もね、やっぱりファンが多いですから、うん、スーパードンキーコング、まあこの前雷があの作曲者と会ったみたいなのがニュースになったり YouTube で出たりもしましたけれども。
あ、はいはい、あの動画で出せるもんね。
うん、スーパードンキーコングはやってるけど、うん、マリオはやってない人もいっぱいいるでしょうし、うん、それぐらいにはやっぱりどちらも、国民的キャラクターなわけなんでしょうね。
そうだね、
まあ、マリオカートとかも出てくるしね、そもそも
出てくる出てくる、スマブラもそれもそうだけど、うん、ドンキーコングっていうゲームに最初マリオが出てきたんでしょ、だって。
あ、そうやね、
確か、
うん、
そう。だからやっぱドンキーコング、マリオが最初に戦うのはクッパの前にドンキーなんだっていうのも良かったしね、
うんうんうんうん、
やっぱドンキーが戦ってくれないとっていう、そっからやっぱりこうなんかライバルでありながら一緒に共闘する存在になって、このあとキノコ食ったマリオとさ、ファイヤー取ったドンキーがさ、
うん、
あの2人でこうあのピーチ城を目指すところがめちゃくちゃテンションあったもんな、はいはいはいはい、ドンキーがファイヤーフラワー取ってるやんっていう見たことねえよそんなの。そこもわざわざ横から映してさ、こう 2D ゲームっぽいカットもあったりなんかしてさ、うん、
ありましたね、う
ん、テンション上がったな。
うん、まあ、そもそもドンキーコングのね、あそこの下りというか、まあ、ドンキーとマリオが戦って、うん、ドンキーを倒して、うん、であそこでネコマリオか、
ネコマリオなるね、
ね、ネコマリオが出てきたり、あのあたりもだからニュースーパー以降かな。
そうそう、だから俺もネコはなんか見たことはあるけどやったことはない、使ったことはないな、うん、ネコマリオは、
うん、うん、だったり新しい要素とか、あ、今そうなってるんだに変わるような要素もいっぱい出てきたり、
うんうんうんうん、
でドンキーコング、軍団がメカに強くてカートを、うん、使えてっていうところに、うん、それを使ってで、援軍を連れていく、うん、まあなんか話の流れもすごい分かりやすいよね。
分かりやすい、本当に分かりやすい、うん、
話の流れも分かりやすいけど、それをこう輪をかけてちゃんとクッパのこの敵としての強大さも出してくるし、
うん、
それを先導するノコノコ兵たちのこの強さみたいなのもちゃんと出てくるし、
あ、うんうん、
この辺りの演出、やっぱマリオカートといえばレインボーロードやってやっぱ思うし。
そうやね、そうやね、レインボーロードいや、やっぱレインボーロードでちょっとショートカットがあったりとかさ、うん、あと、はい、ドリフトでの加速もしてるやんか。
そうやね、あのあたりとかはマリオカート独特やろうから、
そう、細けーと思って、
うん、
でもちろんこうバナナの皮を投げるとかさ、
うん、
あの甲羅を投げるっていうのもやってくれるしさ。
そうですね。
で最後マリオを追い詰めてた一番でかいあの車、
うん、
まあ、前にこうでっかいこうガシャンガシャン動くアタッチメントのついた車に乗ったやつが最後甲羅になって飛んできて、あのマリオカートおなじみのトップのやつ目指す。
そうですね、青トゲ甲羅ですね。
そう、青トゲ甲羅になってっていうところも、あ、お前がそうなるんかいっていう驚きと、
うん、
それもやってくれんのかいっていう、
そら強いわ、
嬉しさね。マリオカートのシーンは 4DX で見ててももちろんとっても楽しかったし、
マリオカート8って今なんかダウンロード販売でも年間2位ぐらいまだ食い込むぐらいめっちゃ売れてるんでしょ、あれも。
いや、らしいな、俺もちょっと前に
めちゃくちゃ売れてるらしいな、あれもね。
でもそんだけ売れてるから、その過去作のステージとかもめちゃくちゃできるようになってるらしいな、
うん、ああ、そうそうそう、ダウンロードあのコンテンツで配信されたりとか。あ、そもそもそうやん、ドンキーコングのあのところでカートのね、素材じゃないけどもパーツ選ぶときのあのシーンがもう完全に8の UI やもんね。
あ、そうなんだ、あれ、うん、
あのグライダーを選べたり、
うん、
タイヤ選べたり車体選べたりができんのよ8って。
あー、そうなんだ。
そうそう、
カスタムだ、
カスタムできんのよ。
バイク、
そうそう、
バイクにしたり、うん、
ジャンプ台越えて、ちょっとか、空中にとどまるときにはグライダーが自動で開いてっていうのがそもそも8の仕様としてあんのね。
あー、うん、そうか。
だからみんなグライダーつけて飛んで、レインボーロード着地してバーって行ってっていうのは、ゲームとしてもうすでにある動きを映像に全部落とし込んでるわけですね、うん。
あれもそうじゃなかった、あの反転重力というかさ、こう逆さにやってもくっついてられるみたいなのも そう、あれもゲームであるんだよね。
そうそう、あのタイヤが横に向いてね、フロート型になってっていうところとか。
そう、でここで分かりやすくドンキーとあのマリオっていう主戦力がバリバリ抜けてしまって、
うんうん、
あのピンチに陥るっていうね。でピーチとあの、うん、あのだからそうか、ポング勢はほぼ捕まっちゃうしな。
ポング勢そうですね、ほぼ全員捕まってしまいますし、あそこのね、うん、やっぱ海に落ちてから、
うん、
もうトラウマになりそうなぐらい怖かったわ。だって64の頃プレイしてる人間なら分かるけど、ウツボが本当に怖かったのよ当時の人間は。
あ、ウツボってそういう存在なんだやっぱり、
うん、64のね水中ステージのウツボはマジでトラウマになってる人何人もいると思うよ。いっぱいいると思 う,
う、だからこそ、だから今回も映画にそれを出してきてるんや
と思うよ。
へ
え、64のウツボって言えばみんな覚えてるぐらい多分あの怖い存在だったと思うし、めちゃくちゃあそこなんかすごい恐怖感があったわって思うと思うね、64ちゃん、うん、あのプレイした人間は多分、
うんうんうんうん、
マリオの64の水中ってそもそも、うん、時間経過で体力減ってくのよ、息継ぎができないから。
あ、そうなんだ、
うんうん、でもあのコイン1個掴んだら、ライフが1ゲージ回復して、あの、はいはいはいはい、息継ぎする代わりにコインを拾っていけば、まあ、ずっと長く水中で泳いでいられますよっていうゲームシステムだけど、
うんうんうん、
どこやったっけ、ステージ名はさすがに忘れたけど、深い縦穴の、
うん、
その縦穴の、中身の、部分に、まあ、穴が何個か開いてて、そこにウツボが、入ってるから、そのウツボの背びれ、うん、あ、尻尾の先にスターがあるから、うん、それを取らなきゃっていうステージがあるのよ、
うん、
でもまあ、水中やからそもそも操作に難があるわけよ。
難しいよな、水中ステージって大体難しいよな、そういうゲームって、うん、
操作に難がある中、どこの360度ぐるっとその縦穴やから、
うん、
ぐるっと壁がある中のどこに穴があるのかも見つけなければいけないし、
お
どこにウツボがいるのかも見つけなきゃいけないし、
難しいんやな、ほんで
時間も経っていくし体力は減っていくし、
うわうわ焦るやん
減っていく中、コインも見つけて、あ、ここにウツボがいるって思って、うん、穴の前に行くとウツボが中からバーって出てくんねん、
うん、で、あ、なるほど、う
ん、触れるとめっちゃダメージ食らうねん、
あ、
3ゲージぐらい食らうのよ、で、あ、赤残り2個ぐらいになってもうたんで、パッて見たらもうウツボ次どこ行ってるか分からへんぐらいなんだよな。
あ、
で、そこで何人ものマリオが溺れ死んでるんです。
諦めの悪いマリオの心を追った存在なんやな、はい、結構
めちゃくちゃなんかねシステムになんかやられていく。でそのウツボは結局倒せないしね。
あ、そうなんだ。
ステージギミックみたいなもんやから、
あ、
泳いでるウツボの尻尾にあるスターに触りに行くしか攻略法がないのよ、
うんうんうん、
でそれをしなきゃいけないステージでめちゃくちゃ大変だった覚えがあるから。
なるほどね、そういう存在。
ウツボはちゃんと怖かったねって思う、
まあ、ウツボからなんとか出られるけどね。あ、でその頃もうピーチは捕まってて、もうキノピオをお人質に取られるみたいなシーンがあって、もう結婚式開かれてみたいな、
うん、
結婚式のゲストたちもね、だからボム兵 の, あのでっかいやつ、
そう、ボムキングがいたり、あれも64のファーストステージの思い出です、
ね、そうやね、俺だから映画見てから64やったから、ああいつやってなってるもん今、
うん、おぽんぽん話しかけるとクーンって言ったりする、
そうそうそうそう。俺あのボムキングが映画で出てきたくだりで面白かったのさ、うん、ボムキングが椅子に座ったらさ、横の甲羅がパッパッパッパッパッってボムキングと椅子の間でタタタタタタタってこう、なんで
無限一役でよくあるあの動きね。
そうそうそうそうそう。でもああいうのに当たって死んだりすんねんなと思いながらさ、そう。
あのあたりでだからロジーが出てくるのが、なんかロジーやったっけ、ロジーじゃないわ、名前を忘れた、あの青い愛を欲しい、あいつギャラクシーのあいつ、
ああ、あいつね、あのすごいネガティブなことばっかりやつね。
そうなんかね、多分ね、
うん、
あんなキャラではなかったはずやんけど
らしいな。なんかそれは
ギャラクシーの中では、
うん、ちょっと違うらしいね、あれは。
あのギャラクシーの中の、
うん、
ヒロインが登場してないから、うん、ああいう風になってるんだみたいな考察は見ましたね。
ロゼッタやったっけ。
うん、そう、ロゼッタがいないからああなってんじゃねみたいな。
そう、いろいろなさ、その俺が知らない要素とか 見てくるってやっぱ全部やりたくなるよね。
うん、
それこそブルックリンが最初洪水になっててさ、その時に、はいはい、インタビュー受けてんのはポリーン市長。
あ、そうです、
これオデッセイ出てくるキャラクター。
うん、オデッセイですね。まあもともとドンキーコングに出てるんやけどね。
あ、そうなんだ。
うん、もともとだからドンキーコングをマリオが倒す過程で倒あの助けてる人でもあるのよ、ポリーンって。
ああ、あのレディーって呼ばれてた人か。
そう
そう。
だその後あ市長になってるっていうのがあって、うん、オデッセイで、うん、まさかマリオとポリーンが再会するのっていうのがあったのよ、オデッセイで。
なるほど。
そう、
そこファンサービスなんだね。
うん、
マリオだから最後ね、あの最後というか、
うん、
その結婚式の途中タヌキになってね。タヌキはだから3の、スーパーマリオブラザーズ3の
そうだね、3のネタでもありますね。
見たことはあったけど使ったことなかったから、今やっててあこれかって思ってるもん。
うん、あの下長押しすると地蔵に変わるんですよ。下 B やったっけな。
あそうそうみたいね、うん、そう俺さ、キノ広告だけで完結する話かなと思ったら、みんな現実世界に来るっていうのちょっとびっくりしたね。
ああいいですね、あのあたりもね、あのそんな垣根なんて、ね、そんな境目なんてほとんどないようなあの感じとか、
またクッパにやられそうになるところでルイージがね、
うん、
助けてくれんねんな、ゴミ箱の蓋持って。俺なんか今までこうなんやろな、こう助けられた弟が立ち上がってさ、
うん、
勇気出してこう来てくれるシーンやんか、やっぱグッとくるものがあったね俺、
うんう
ん、ああいうシーン好きやなっていう、
いいシーンですよね、あれはね、
うん、あそこでやっぱね、最初にキノコ王国に飛ばされるときにマリオが2人でいればなんとかなるってって言うんやけど、ルイージがゴミ箱の蓋でクッパの本を受け止めて、2人でいればなんとかなるんだろうって返すんだよな、
うん、
いいシーンだったな、あれはな。そっからスタートって、あのクッパ倒すときのさ、あのスタートった時の音楽のアレンジめちゃくちゃ壮大でよかったよな。
あ、よかったね、オーケストラっぽくなってたりとかして、
ねえ、音楽もいっぱいあるよな、その今のところもそうだし、ちゃんとドンキーコングのところで DK ラップかかったりとかさ。
あ、そうですね、
最後エンドロール見るとね、いろんなゲームから持ってきてるの分かるもんな。
うん、あとね、でもエンドロール俺はやっぱあの、うん、1個だけ気になったのは、スーパーマリオワールドをやったっけな、エンディングはあの、うん、マリオワールドに出てくる敵キャラ全員紹介していくのよ、名前と一緒に。
へえ。
キラーはキラーって名前が出て、あの、うん、それぞれのキャラクターのその画像が出て、
うん、
スタッフボールが登っていくにつれて、このキャラはこういう名前だったんだなが分かるのよ、そこで初めて。
うんうん、
それまで劇中であのカロンはカロンって説明されないしさ。
ああ、そうなんだ。
だってアクションやし、
あ、
マリオが進んでいくだけやねんから、誰もそれを説明するキャラクターはいないわけで。
そうだよね、そうだそうだ、
うん、その初めて最後までエンディング行った時にこのキャラクターは何のキャラクターだったかって名前が分かるシーンがあって、俺はそれがすごい好きやったから、なんかエンディングそういう風にしてほしかったなーってのはちょっとあったりしますね。
なるほどね、
うん、
最後もそうゲームの曲のアレンジが流れ続けて終わるから、
うん、
そこもすごい良かったなって思って、すごい余韻に浸りながら、
うん、
なんかこのマリオの曲って言ったらこう何個か浮かぶけど、どれもこうちゃんとアレンジして、まあ、こんなかっこよくなるんだっていうのもあったし、 うんうん、
いやだってマリオの曲なんて本当にすごい曲しかないと思うよ。あの、う
ん、でなんか
土管の中に入った地下の曲を聴くだけで、
うんうん、
今のゲームと比べてもめちゃくちゃ尖ってるなって思うと思うよ。デレデレデレデレデレデレってデレデレデレデレデレデレデレデレ、今のゲームの曲と比べても尖りすぎてないっていう。
確かに。でまたあれやねんな、確か三和音とかだったっけ。
そうですよ、もともとファミコンは。
そうコード3つだから何っけ、だからドーシャープとか数えていったら本当に少ない音数しか使えへん中で、
うん、
売られてすごいこう限られた中で作られた曲なんだけど、なんかキャラインか誰かが言ってたんかな、本当はここはこの音使いたいけど、うん、使えへんから違う音で代用した結果かっこよくなってるみたいなところもあるらしくて、うん、3話音で制限されたからこそ生まれた音楽だったりもするっていうのがあって、
スーパーマリオブラザーズのその地下ステージの BGM 自体は1音のみだけど、ね、実は、1音ですよ。1音をこうだから和音は使ってないよ。
ああそうか、
うん、1音の低1音で低音で3拍子で流れるっていう、この地下 BGM っていうのがすげえんだっていうのは、俺はゲーム BGM をなんか調べていく中でいっぱいたどった部分ではあるけれども、うん、
へえ、途中あれだよね、クッパピアノ弾いてなかったっけこれ。
あ、弾いてる弾いてる、そうそうそう。
それでカメックがチャリンチャリンってあのコイン取ってくるね、喋りながら、
うん、ほとんどベースソロみたいな曲なんだよね、もともと。
そうやな、そうよく考えたらそうだな。
うん、
さすがにその最初のスーパーマリオブラザーズはね、やったことあったからなんか当たり前に思ってたけどさ、そんなすごい曲なんだあれって。
実は本当にすごい曲なんですよね、あれね。多分クレジットにも載ってたんじゃないかな、近藤浩二さんっていう人が作られてるんですけど、今も任天堂にいらっしゃる人ですね。
あ、そうなんだ。
ゲーム音楽の父って言われてる人ですね。
すごいな、
うん、
すごすぎる。異名がすごすぎるな、
はい、ゲーム音楽の父です、本当にこの人は。ちゃんとこの人がサウンドを作るときには、
うん、
あのサウンドとしてすごいだけではなくて、
うん、
画面と音がマッチするようになるようにっていうことをずっとこだわり続けてやられてる人なんで、
ああだからこそゲーム音楽の父って言われるから。そ
うそうそうそう、だからあのサウンドとしてサウンドチームで作り上げるだけじゃなくて、ゲームの開発部門にめちゃくちゃコンタクト取って、う
ん、
どういう風に今開発ってどういう風な画面を作ろうとして、どういう風にこのステージを作ろうとしてるっていうのをめちゃくちゃヒアリングして、ヒアリングして、うん、任天堂のそのゲーム音楽を作る環境っていうのがゲーム開発と よりコミュニケーション取りながら同時進行できるようにっていう環境自体を作り上げた人でもあるのよ。
その人がいなかったらじゃあこんなに他のゲーム音楽も、ね、うん、それこそいろんなゲームやってるのが、うん、ここの曲いいな、ここの曲と演出合ってるよなとかいうことあるけど、うん、そういうものが生まれてない可能性
もある。可能性もありますよ。実はこの人しかもマリオブラザーズだけじゃなくて、ゼルダの伝説の元からもやってるんですからね、この人。
マジで。
そうですよ。ゲーム音楽の師です。
ちょいちょいこうこのラジオでいろんなすごい作曲家さんの話聞くけど、はい、またまたいっぱいいらっしゃる
な。いらっしゃいますね、本当に。そうやな、こういうなんかね、その過去のやっぱ歴史のあるコンテンツやから、うん、マリオ自体がね。
そうね、
その過去の歴史っていう部分もちゃんとうまく消化して一つのこんなにいい映画になったっていうのはやっぱなんか嬉しいことではありますよね。
うん
うん、
やしでもやっぱりこのなんか俺公開して1週間いないぐらい見に行ったから特典がもらえてさ、この映画内で扱われてる要素がどのゲームに出てくるかっていうのがちっちゃい冊子にまとまってたのね。だから例えばピーチ城今回出てくるけど、これは64に出てくる、64のマリオに出てくるピーチ城が元ですとか、それをさっきのルマリーが出てくるのはギャラクシーですとか、ネコマリオはこのゲームで出てきますよみたいなのが載ってたんやけど、最後に、うん、まあ、今回、映画で取り上げられたマリオの要素っていうのはほんの一部でしかありませんと、うん、まだまだありますし、これからもマリオとあなたの冒険は続いていきますっていう一言で終わってたの。
あ、素晴らしいですね。
素晴らしいでしょ。いや、その特典込みでいいなと思ったし、うん、今回これだけ拾ったけどまだまだ拾ってない要素があるし、
うん、
今回ね、エンドロールの最後ヨッシーが生まれたところで終わったから、
うん、
続編とかも期待できるんかなってちょっと。
いいですね、ヨッシー出てくるんやから、まあ、スーパーマリオワールドになるのか、
うん、
俺はワンチャンヨッシーアイランドやるんじゃないかなちょっと思ってるけどね。
ヨッシーアイランドね。
だからベビーマリオ出てくるからさ。
あ、そうそう、ベビーマリオね、そうそう、そう、ちっちゃい時のマリオも出てきたもんね。
出てくるし、ベビー、ヨッシーアイランドはがっつりヨッシー対カメックの話やから、言ってしまえば。で、今回カメックが痛い思いをしたから、過去に遡ってマリオをどうにかしてやろうって思ってもおかしくないなっていうストーリーになるから。
うわー、できそうじゃん。
うん。まあ、そもそもヨッシーアイランドがそういうストーリーの話やったはずやし。
あ、そうなんだ。
そうそう。だからベビーマリオをさらって、どうこうみたいな話なんだよね、確か。
そうか、で、さらわれてから何秒以内にタッチしたら戻ってくるみたいな感
じ。そうそうそうそう、
そうだ、懐かしい、やってたわヨッシーアイランド。ストーリーまでそんな詳しく知らんかったわ。なるほどね、
そんなんやったような気がするから、それとかにもね、うまくなんかつなげられたりしそうな気がするし、いっぱい発展系はあるんじゃないですか。動いて舌伸ばしてるヨッシーがまだ見れてないのでね。
あ、そうだそうだ、
うん、本当
だ。
チラッとだけコングたちの、移動のシーンで、カメオ出演的に出てはいましたけれども、
出てきたね、ちょっとだけね、うん、それこそ出てきてないキャラクターなんてね、まだまだ、そのロゼッタが出てきてないもそうだし、うん、マリオとかデイジーとかもおるわけだから、
うん、
いや今後の展開も楽しみやな。
ぜひね、新しいマリオも機会があったらちょっと触ってもらいたいなとは思いますけど。
いや俺ね、そうやね、もうなんか64サンシャインギャラクシーがセットのやつとか、
はいはいはいはい、
スイッチでできるでしょ、
うん、
その辺とやっぱりオデッセイぐらいはちょっと、
うん、
うん、ちょっと触りたいなと思ってますね今ね。
オデッセイとかはね、その64の正統進化系感は俺はあってすごく好きやったし、
うん、
あれはやっぱめちゃくちゃ面白かったなっていう印象があるな。ルイージマンションの新しいやつをやりたいなと思うけど、個人的には。
ああ、
やばやば、わわ言いながらこう。ルイージがこうやって叫びながら。
なんか、だから今回そのルイージマンションのその曲が使われてて映画でも、うん、怖がるルイージが映ったから、あ、これルイージマンションっぽい感じなんだろうなと思ったけど、
うん、
面白いらしいしな。
やばやばルイージが言いながら。すげえ可愛くて面白い。 いい映画でしたね。
だこれなんか俺が見た、俺が思ったというか、どっかで見て確かになと思ったのは、うん、家族がいるやんマリオの、
はいはい、
でお母さんだけめちゃくちゃ優しいやんかマリオに、
うんうん、
それはまんまミーやって言うよなって思ったっ。
なるほどね。
うん、ああそうやなと思った。昨日見返してとか2回見てより思ったわ。
うん、
ちょっとお母さんだけはね、向かわせてくれるんだよね。
ね、まあ自慢の息子に最後にはなりましたし。
うん。
自慢の息子を一人暮らしして行くところキノコ王国でいいんかと思ったけど。
そうね。帰ってきたんかなと思ったら。
実家帰省しづらいなって思いながら。
うん、
いいですね。あの世界はね、だから普通の、うん、普通の配管もあれば土管もあるという、
あ、そうね。
普通の配管だけが張り巡らされた地下空間もあったのに、あの緑の土管だけあるんやっていうのがすっげえ面白かったけど。
なるほど、確かにね。
よくよく考えたらすっげえおかしいやん、あそこ。
うん、おかしいな。
緑の土管やし、でかいし、マリオが立って入れるしって思いながら。
そうね。
いいですね。まあ、いろんな視点で見れるいい映画だったと思いますね。元ネタも気になる人はぜひね、なんか調べてみたりとか。
うん、
あとはもう忘れてるだけで昔自分がプレイしてたゲームの可能性も全然あると思うのでね。
あ、確かにあるだろうね、う
ん、それを思い出すためにもなんかまたマリオに触れてみたらいいんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
新しいマリオになるたびにやっぱり一個ずついろんな進化があるので。
あー、そっか、
うん、いっぱい遊びやすく遊びやすくなってるし、まあ、それこそ楽曲とかももちろんそうだけど、グラフィックももちろんそうだけど、
うんうん、
アクションとしての操作性とか、
うん、
こういうアクションができるようになったんだっていうところとか、
うんうんうん、
よりなんか発見につながりやすい部分な気はするので。
結構スイッチ1台で全部終えたりするしな。
できますよ、
ね、
うん、
最初のそれこそドンキーコングから、そう、あの、追おうと思ったら追えるからさ、
うん、
やってみようと思うね、はい、新しいマリオも含めて、
うん、オデッセイはやっぱおすすめですね。
あ、わかりました、はい、やってみよう。
ところで、本日のドラ遊びは、映画スーパーマリオブラザーズでした。
いいね、このマリオライト勢からガチ勢まで楽しめるみたいなのが、
うん、
やっぱりそういう映画なんだろうなっていうのは、
うん、
イメージとしてあったんやけど、こうドミニクと喋っていってやっぱりそうだったんだなっていうことが再確認できた感じがするし、
うんうんうん
うん、
本当に誰でも遊べる、あ、誰でも遊べるじゃん、誰でもちゃんと楽しめる、
うん、楽しめるし、
うん、
そんなにマリオをやったことなかった俺がこんだけやりたくなるっていうのも、う
ん、いいですね。やっぱ元々がね、やっぱゲームとして遊べるものなので、
うん、
やりたくなる、遊びたくなるって思わせてくれる映画ってことは、ね、まあもう完成以外何もでもないでしょうね。
そう、やっぱりこの弟思いで大活躍する、うん、あのマリオを 見ると自分で使ってみたくなるんだよね、うんうん、マリオが好きになるし、
うん
うん、
そうね、キャラクターとしてマリオがより好きになれる映画だった気がしますね。
そうそうそう、
こんないいやつを自分で操作できるなんてという喜びに変えられるかもしれないね。
そう、結構どのキャラも敵キャラ含めてみんないいキャラしてたしな。
スーパーマリオ RPG をだから早くプレイさせてくれって思いながらね。そうか、権利関係にうるさいんやろうなと思いながらね。
ああ、そう、できひんねや、なかなか。
あれはもともと、元スクエアの段階で作った。で、当時別会社だったスクエアで FF4 が出てたから、クリスタラーっていう敵をマリオ RPG の中に登場させたりしてるんですね。
あ、そっか、それはいろいろ権利的に、そっか、できなかった。はい、今、出さなかったですのが。
もしかしたら難しいのかもしれないですけど、任天堂ですしね、色が違います。スーパーマリオ RPG はマジで傑作。でも、ぜひ機会があったらプレイしてほしい。
わかりました。
というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。